ESG A to Z。 この番組は東京証券取引所クイック日本経済新聞社の提供でお送りします。
皆さんこんにちは、滝口ゆりなです。12月2日月曜日のお昼、皆さんいかがお過ごしでしょうか。この番組は ESG A to Z というタイトル通り、世界規模で関心が高まっている ESG を A から Z まで、つまり入門編から応用編まで全てお伝えする番組です。 ESG とは E Environment 環境、 S Social 社会、 G Governance 企業統治、この3つの頭文字を取った略語で、企業が持続的な成長を目指すために必要とされている課題です。本日のメニュー紹介です。最初のコーナーはサステナーワーク。毎週週替わりでサステナビリティに関する情報をさまざまな角度からお届けします。今日は SMBC 日興証券金融経済調査部チーフ ESG アナリスト浅野至さん、アメリカの新政権と ESG 政策の方向性についてお話を伺います。そしてもう一つのコーナーはピックアップ ESG。 ここでは ESG に積極的な企業の取り組みをご紹介します。今日は朝日化成執行役員兼サステナビリティ推進部長徳永達彦さんにお話を伺います。さあ、それでは皆さん、12時30分までの短いお時間ではございますが、最後までお付き合いください。
人生100年時代と言われる中、資産形成に関する議論や SDGs、ESG 投資の意識の高まりなど、金融リテラシーへの社会的な関心がかつてないほど高まっています。東京証券取引所、大阪取引所は、金融経済教育のブランド、JPX マネブラボを通じて、幅広い世代に総合的な金融経済教育を展開しています。詳細は、JPX マネブラボで検索。
銘柄選別ってどうやったらいい？来週の相場のポイントは？株式投資に役立つ情報、ツールなら、クイックマネーワールド。マーケットのプロが予想したデータで銘柄探しもできる。プロがチェックする情報も見られる。オンラインセミナーも毎月開催中。マネーはで検索して会員登録しよう。
サステナワーク。
最初のコーナーはサステナワーク。週替わりでサステナビリティに関する情報を様々な角度からお届けします。今日は SMBC 日興証券金融経済調査部チーフ ESG アナリスト浅野至さんにお越しいただきました。浅野さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、アメリカの大統領選ですが、トランプ前大統領が勝利しまして、議会は共和党が上院議席を獲得しました。今日はですね、これからのアメリカで ESG 関連の政策がどうなりそうかという見込みについて伺っていきたいと思います。まずではエネルギー政策から伺っていきたいと思いますが、いかがでしょうか。
はい。トランプ氏はですね、アメリカのまあエネルギー、まあ、特にオイルガスの増産というところを目指すというふうに掲げている。あとは発電量を増やすということで、基本的にそういった方向性になっているということです。まあどこまで本気かというところあるんですけれども、エネルギーに関する国家緊急事態宣言というものを発令することを公約に掲げておりまして、まあ、具体的には新しい、まあ、採掘生成所の設置、発電所原子炉、まあ、こういったものの許認可というところの、まあ、効率化、まあそれを通じてですね、エネルギーの増産というところを実現しようと考えている、見られております。スローガンとして、まあ、掘削を進めろというふうに非常に強く主張しておりまして、化石燃料の生産と、まあ、輸出をですね、非常に大幅に増やすということを、一貫して主張していると、そういった状況でございました。
はい。
実際にですね、連邦政府の権限で石油の増産というところにですね、何か権限を行使できるかというと、例えば、公有地での認可とか、そういったものに限っていてですね、まあ、すでにバイデン政権下でも石油の生産量というのは過去最高を記録しているという状況下で、このハイペース以上にですね、これから本当に増産ができるのか、まあ、そういった点はですね、まあ、実現性に関してはやや改善性があるかどうかは不明瞭な部分があるという点はですね、まあ、留意が必要でございますが、まあ、オイルガスに関しては非常に、まあ、伸ばしていくという、そういった方向性で一貫していると、そういった状況でございます。
なるほど。さあ、そして続いて気候変動問題への対応がどうなりそうかというところについて教えていただけますでしょうか。
はい。 アメリカは政権交代のたびに気候変動政策へのスタンスをですね、180度転換してきた歴史がございました。まあ、具体的には、オバマ政権下で2015年のパリ協定の合意に至ったと。で、その後トランプ政権に変わってからは2017年に、まあ、パリ協定から離脱を発表と。まあ、実際には、2020年に離脱をしましたが、その翌年の2021年にバイデン政権に変わると、まあ、すぐにパリ協定に復帰すると。そういった状況でございます。で、2022年の8月にですね、いわゆる IRA という、まあ、巨額の予算を気候変動対策ということで盛り込んだ法律というものが成立しております。まあ、そういった状況で今回、トランプ氏が就任するということで、パリ協定の再離脱というのは大統領権限ですぐに意思決定できますので、そこ再離脱はほぼ確実だと思っております。
はい、
まあ、それを通じて、まあ、途上国向けの支援などのアメリカの予算というものも縮小される流れは、まあ、になるんだろうというふうに思っております。で、IRA というものは、まあ、一部修正が予想されている中で、いずれにせよ世界全体の気候変動対策へと振り向けられる資金というのは、国内の予算も含めて、まあ、後退する可能性があるというふうに考えられています。そうなると、国際的に、まあ、イニシアチブを握るというのは、もともとこの分野を主導していた EU という形になると思うんですけれども、
はい、
まあ、EU は EU で、EU 圏内の、まあ、こういったサスナ関連の施策というところのですね、その、まあ、議論というのがやや今停滞しておりまして、実際に企業に対する負担が大きいだとか、うん、もう現実的な問題に直面している状況で、まあ、実際この EU がこれ前と同じようなトーンで気候変動のイニシアチブを、まあ、握っていくかというところも不透明感が若干高まっているというふうに思っております。まあ、このような環境を考えるとですね、まあ、現時点ですでにグローバルで再エネ導入量が世界最大規模となっている中国がですね、すでに、例えば脱炭素分野では、まあ、バッテリーとか再生可能エネルギーの部材のコスト優位性というのは極めて競争優位性があると。一方でサプライチェーンに中国に過度に依存しているというのは良しとしないような先進国の、まあ、法規制や政策の方向性というところを考えると危機感も持っていると思っておりまして、この、まあ、リーダーシップが不在の中でですね、存在感をこの気候変動というものを切り口に、まあ、増していくという、そういった考え方に至っても不思議ではないというふうに考えています。
なるほど。ではですね、環境規制に関してはいかがでしょうか？
はい、アメリカの環境規制についてはですね、トランプ氏が今回勝利したということで、バイデン政権下で進められてきたですね、特に今年の上半期に強化された火力発電所の排出規制、あとは自動車の排出規制ですね、こちらは大統領権限で撤回される可能性が高いというふうに見ています。統計によると、まあ、今のアメリカのバイデン政権下での政策を仮に全て貫通したとしてもですね、アメリカが掲げている2030年のいわゆる GHG の削減目標ですね、2005年対比で50から 52% ということになっていますけれども、それはおそらく達成できず、おおむね3割程度の削減にとどまるというふうに予測されています。
はい。ではですね、ESG への投資制限などについては、これどうなっていきそうでしょうか？
はい。共和党がですね、大統領選を前に、いわゆる年金基金のファンドマネージャーにですね、ESG 関連のファクターを考慮するというものを制限する法案ですね。これを実際に提案しておりまして、会員では通過しておりました。で、今回、まあ、まだわからないですけれども、トリプルレッドになる可能性というものを考えると、こういった議会を通して ESG 投資というものをやりづらくなるという流れになる可能性は十分にあるというふうに、まあ、思ってございます。
はい。
ただまあ、ポイントはですね、トランプ氏が今回勝利しましたけれども、それより前からですね、アメリカ、バイデン政権下ですら、まあまあ、アメリカでは一部の州で反 ESG 法というものがすでに、成立しておりまして、
はい、
まあ一方で逆に推進する州も出てきてですね、二極化が進んでおり、一番重要なのがですね、この ESG 全体に、まあ悲観的な流れがあるというふうには思われているんですけれども、各テーマごとに差が出てくるというふうに考えています。例えばですね、環境とかエネルギーというのは、まあ少なくともパリ協定の離脱などですね、国際的なアメリカのその枠組みからの離脱というものは、まああったとしてもですね、そのトランプ政権になった時に仮に恩恵を受けると考えているそういったオイルガスのメジャー、まあ、そういった企業もですね、再エネや水素、炭素回収という分野には積極的に投資しておりまして、まあ、そういったまあ支持母体といいますか、共和党政権との距離がそれなりにあるような企業からしてもですね、の存在を考慮すると、そんなにエネルギー環境分野というものに逆風が吹くとは思っておりませんし、先ほど申し上げた IRA というのも共和党支持州で恩恵を受ける州がかなり多いので、共和党はこのエネルギー環境の中の一枚ではないと考えておりまして、比較的そういった意味ではリスクはマシだというふうに考えていますが、一方でですね、 社会問題といいますか、LGBTQ プラスとか DA&I の推進、まあ、こういったその非常に保守的な価値観と、まあ、よくもあるかもマッチしないような企業の取り組みというものが後退するという、そういった流れになる可能性は十分にあるというふうに思っています。
そして IRA、インフレ抑制法についてもお伺いしますが、こちらについていかがでしょうか。
は
い、
実際にですね、トランプ氏は9月にですね、IRA の、まあ、今使われてない資金の、まあ、そういった部分の撤回ですね、もう表明しておりまして、まあ、何らかのメスが入るというふうには言われていますが、具体的にどういったプログラムについて、まあ、廃止していくかというところにまでは言及は確認されておりません。で、一部の共和党議員の発言などを総合しますとですね、おそらく消費者向けの EV の税額控除、あとはアメリカの環境保護庁とかエネルギー省が所管するですね、まあ、融資とか助成金のプログラム、まあ、こういったものは撤回される可能性が比較的高いというふうに思われています。ただ、まあ反対にですね、雇用創出、まああとはサプライチェーンの強化という文脈に資するような、クリーン関連の製造を支援する、そういった IRA の税控除というプログラムもございまして、そこは比較的共和党の方針と一致している部分も大きいので、そこは維持されるんではないかというふうに考えています。まあ、CCS や水素、まあ、こういった分野は先ほど申し上げたとおり石油ガスの会社とか重化工業というところにもシナジーがあってビジネスチャンスをかなりもたらす、そういったテクノロジーであるためにですね、まあ、こういったものの継続というものは継続的に支援されるというふうに考えています。
はい、そしてですね、実際に具体的にですね、日本企業で影響が大きそうなところというのはどのあたりだというふうにご覧になりますか？
はい、アメリカではですね、やはりこの EV とバッテリーなどの設備投資を進めている日本企業というところが影響が大きいというふうに考えています。まあ、金額でいきますと、やはりトヨタ自動車さんとかパナソニックさんは、まあ EV とかバッテリー関連の設備投資かなり積極的にやっておりまして、投資額が目立っていると。で、トピックス構成銘柄全体で見たときに、その企業の開示情報ですね、その中で、まあ IRA というキーワードが、まあどれだけ登場するかというものを分析すると、圧倒的に数が多いのがやっぱりパナソニックさんですね。まあ、これに旭化成さんや三菱重工さん、ダイキンさんなどが続くという状況となっております。まあこういった企業はですね、IRA の恩恵を受けるような EV、バッテリー、ヒートポンプ、再生可能エネルギーや炭素回収の分野でですね、アメリカに投資を進める、もしくはまあ事業機会を伺っている企業ということで、同じような戦略を考えている企業というところは影響があるかもしれません。ただ、脱炭素で言えばですね、先ほども触れましたが、トランプ政権でもですね、原子力関連というものは、引き続きバイデン政権の方向性を踏襲して推進するという流れになると予想されておりますので、
はい、
こういったセグメントや事業を営んでいる企業にとっては、アメリカは比較的まだ魅力的な市場という位置づけは変わらないというふうに考えております。
なるほど、ありがとうございます。さあ、今日はアメリカの新政権と ESG 政策の方向性についてたっぷりと伺いました。浅野さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ラジオ日経プロネクサス共催企業 IR& 個人投資家応援イベント in 横浜を12月14日土曜日ビジョンセンター横浜で開催します。抽選で150名様を無料ご招待します。株都庁カタリストの桜井英明さん、杉村富夫さんによる株式講演会のほか、上場企業の IR プレゼンテーションをお送りします。お申し込み詳細はラジオ日経イベントページをご確認ください。
ひげおじです。
王さんです。
二人揃って誰やねん。
そんな正体不明の二人がラジオ日経でポッドキャストやってます。
いいんですかね、ラジオ日経さん。
その名もひげおじと考える DX。
僕が毎回ゲストと一緒に DX とは何か、 DX が世界をどう変えるかなどをお伝えしていきます。アプリウィズポッドキャスト by ラジオ日経で配信中。
詳しくはひげおじ DX で検索してください。
聞いてね。
ピックアップ ESG。
ここからのコーナーは ESG に積極的な企業の取り組みを詳しく伺います。今日は旭化成執行役員兼サステナビリティ推進部長徳永達彦さんにお越しいただきました。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
旭化成は1922年創業の総合化学企業で、マテリアル、住宅、ヘルスケアの3つの領域で事業を展開しています。サランラップやヘーベルハウスの住宅など身近なところでよく知られた製品も多く、名誉フェローの吉野明さんはリチウムイオン電池の発明で2019年にノーベル化学賞を受賞されています。 世界20カ国以上に展開し、グループの従業員数はおよそ5万人。このうち4割強が海外の従業員の方ということですね。創業時の100年前から変わらない企業理念が、命と暮らしを思い続けるということなんですが、旭化成グループのミッション、ビジョン、バリュー、そしてスローガンについてお話を伺えますでしょうか。
はい。当社グループのミッションはですね、世界の人々の命と暮らしに貢献するです。ご紹介いただいた通り、創業は約100年前で、当時は人類文化の向上を目指すことを述べています。表現は変わりましたが、本質的には何も変わっていません。その思いで世の中に必要なものを考え、挑戦を重ねてきました。創業の初期はですね、日本がまだ貧しかった時代です。食料の増産に向けた肥料であったり、人々の衣服の元になる繊維であったり、あるいは社会のインフラを作るための火薬です。高度成長期になりますと合成繊維、あるいは石油化学に進出して、世の中で必要とされる大量の素材を供給しました。また一昔前の日本の住宅は戦後に急いで建てたようなものが多かったので、日本の住宅を向上させたいという考えから住宅事業に進出しました。そして医薬や医療機器の事業、エレクトロニクス関係の事業などに展開してきています。その結果、現在3つの事業領域からなる多様な技術と事業、人材の旭化成グループになりました。で、現在はですね、持続可能な社会への転換が強く求められています。これを踏まえて旭化成では2011年にグループビジョンを作りました。健康で快適な生活と環境との共生の実現を通して社会に新たな価値を提供していこうというものです。グループミッション、世界の人々の命と暮らしに貢献する、それからビジョン、健康で快適な生活、環境との共生。これをグループバリュー、誠実、挑戦、創造で追求していきます。現在これをよりわかりやすく、標語的に Care for Earth, Care for People と言って進めています。はい、で、当社はですね、新聞の株式欄をご覧になりますと、科学というところに分類されています。分類は、まあ、新聞をずっと見ると、こう水産農林というところから始まって、一番最後がサービスでしょうか。たくさんの業種分類がございます。で、ただ、持続可能な社会という、これまでと全く異なるステージに向かっていくとき、それぞれの業種や産業が個別の解決策を出していく。というだけではなくて、産業間での協力が必要になってまいります。また、産業と産業の間にあるところの取り組みも必要になってくると思っています。で、その点で、3つの事業領域で多様な事業を持っている旭化成グループが果たすべき役割っていうのが広がってくるというふうに思っています。ミッション、ビジョン、バリューのもと価値を生み出してまいります。
はい。さあ、そしてですね、このサステナビリティについての御社での歴史についても詳しく伺っていきたいと思うんですが、サステナビリティに関してはいつ頃から力を入れてらっしゃるのかという点と、どのような方針で取り組んでらっしゃるか、また2050年に向けて目指されている方向性についても教えてください。
はい。一つの見方としてはですね、100年前の創業以来、私たちはこのサステナビリティに取り組んでますということなんですけれども、まあ、より具体的にですね、サステナビリティということを言葉として示し始めたのは5年前、2019年からであります。2019年に新しい中期経営計画をスタートしたとき、そのコンセプトがサステナビリティでありました。中期経営計画の最初のページに旭化成が目指す姿というスライドを入れまして、サステナビリティを置きました。持続可能な社会に向けて価値を創出していきましょうと。で、それによって旭化成の企業価値も持続的に向上させましょうと。まあ、つまり社会の持続可能性と企業価値の向上の持続性の2つのいわばサステナビリティを良い循環で回していこうということを決めました。で、それを一つの、一本のですね、木の絵のイラストを用いて表現して、で、その木が植わっている地面、まあ、ベースとなる土壌には、グループバリューである誠実、挑戦、創造というのを明記しました。で、まあ、なぜですね、その2019年に、まあ、サステナビリティということを言い出したかと言いますと、国連でですね、2015年に SDGs が採択され、 それから2016年にですね、パリ協定が発効したというようにですね、サステナビリティへの取り組みが世界的な課題として本格化してきたからであります。で、世界の課題に向き合って課題解決に取り組んでいこう。で、それをまた事業機会にしていこうというのが当社の事業展開のあり方ですから、当然のこととしてサステナビリティを当社の中心課題に据えました。で、その後ですね、方針を言語化しようということで、2021年にサステナビリティ基本方針というのを取りまとめました。そこでは社会の持続可能性と企業価値向上の持続可能性を好循環で実現していくということを述べた上で3つの実践を示しています。1つが持続可能な社会への価値創出。で、2つ目が責任ある事業活動。3つ目が従業員の活躍の促進です。で、責任ある事業活動というのは、どのような場面においてもですね、決して忘れてはいけない普遍的なものであります。で、そこはベースとして常に強化しつつ、多様性と変革力を持って価値を生み出していくというのが、当社たるゆえんだと思っています。それを実行するのは従業員でありますから、従業員の活躍という方針も同様に重要な柱としました。サステナビリティにはカーボンニュートラル、自然資本、人権など様々なテーマがありますが、どのテーマをとっても現状のままでは2050年に持続可能な社会であることは不可能であります。当社は基本的な軸をぶらさずに持った上で、社会の課題解決に積極的に取り組んでまいります。
はい。そしてマテリアリティについてもお伺いしたいんですが、マテリアリティ18定めていらっしゃいますが、この中でいくつかピックアップしていただいてご紹介いただけますでしょうか。
はい。マテリアリティ、すなわち重要課題ですね。
はい。
で、重要課題が、18個もあるというのは少し多すぎる感じを受けるかもしれません。
はい。
塊としてはですね、4つに分類しています。グループビジョン関連が2つ、基盤的活動、そして前提となる最重要事項であります。前提となる最重要事項というのは、マテリアリティに取り組むとしても、これがなかったら何の意味もないよねというような大前提です。コーポレートガバナンス、コンプライアンス、誠実な行動、人権の尊重、そして安全品質であります。企業が社会の中で存在を許され、活動ができるための基本です。どれ一つが欠けてもいけないものだと思っています。当社はメーカーですから、安全品質も前提となる最重要事項としています。当社自身は年々変わりますし、社会の規範や考え方も変化していきますから、ゴールというのはありません。常にレベルを維持、向上するために継続的に取り組んでいます。例えば、コンプライアンスについては、旭化成グループの行動規範の浸透のために、毎年各部署でディスカッションをする取り組みを行っています。行動規範には、職場の安全管理の徹底とか、人権の尊重、情報セキュリティなど、様々なことが書かれているのですが、いわば、いずれも当たり前のことばっかりです。しかし、これをですね、分かったよと、当たり前だね、だけで終わらせてしまっては、機能はしません。自分の頭で考えること、そして他の人の考えを知り、意見を交わすこと。これらを行うことで自分の中に定着し、実際の場面に遭遇した時に適切な行動ができるようになります。そこで当社では事例集というのを作って、こういうことが起きました。あなただったらどうしますかということを問いかけます。各部署では事例集の中からいくつかの事例を選んでディスカッションをしています。事例集は世の中の状況、あるいは従業員の意見をもとに毎年見直しをしています。事例では判断に迷うような設定にしてあって正解がないものもあります。これは正解はなくてもいいんです。みんなで考えて議論するという、そういうプロセスがですね、大事なんですね。他のマテリアリティとしては、グループビジョン関連として、環境との共生に関するものと、健康で快適な生活に関するものがございます。これらを事業を通して追求するというのを特に重要なマテリアリティ項目として位置づけています。
はい。そして、こういったサステナビリティに対する考え方を、海外をも含むグループ全体で共有するためには工夫が必要かと思うんですが、どういった取り組みをされていらっしゃるか教えてください。
はい。先ほど触れましたグループ行動規範。英語ではですね、コードオブコンダクトなんですけれども、18のバージョンがあります。旭化成グループが展開している主な地域の 言葉、まあ、言語のバージョンを作っていますし、また同じ英語のバージョンでもですね、地域の実情に応じたバージョンを作っていて、現地従業員に浸透するようにしています。浸透の仕方はそれぞれの文化や組織形態など日本とはだいぶ異なりますので、その会社で最適な方法で行っています。そしてサステナビリティに対する考え方の浸透という点では、いわゆる社内法も有力な方法であります。当社では年に数回定期的に社内法を発行しているのですが、その中でサステナビリティのページを作り、従業員に特に知っておいてほしいというテーマについて分かりやすく記述して伝えるようにしています。2019年、最初にですね、サステナビリティとは何だろうというところから始まりました。で、その後、カーボンニュートラル、サーキュラーエコノミー、人権などの個別テーマについての世の中の動向、そして当社の取り組みなどを示してきています。またですね、このように本社サイドから情報を流すというのに加えて、従業員サイドからの発信も大切だと考えています。グループ全体の意識の向上を狙いとして、サステナビリティをテーマとした写真コンテストを実施しました。皆さん、こう、スマホとかデジカメでですね、気軽に写真を撮ると思います。で、その時に、サステナビリティという視点で写真を撮ろうとすると、見える景色が違ってまいります。普段何気なく見ていたものも素晴らしさや問題点などが見えてきて、気づきがあるんですね。このコンテストでは、世界20カ国から1000枚を超える写真が投稿されました。はがきのような綺麗な写真もあれば、考えさせられるような写真までありました。世界各国で撮られたものなので、見ているだけでも楽しいです、うん。これを特設のウェブサイトで共有し、特に優れた写真を選んで表彰しました。これらはですね、旭化成のウェブサイトですとか、統合報告書などの社外向け資料にも写真素材として使っています。まあ、一番最新のですね、統合報告書、旭化成レポートっていうのが今ウェブサイトに載っておりますけれども、はい、それのまあ表紙なんかもですね、確かその写真を使っていたと思います。で、他にはですね、浸透という意味で全く切り口が違うんですけれども、経営制度としてのサステナビリティの浸透もあります。
はい。
例えば、社内炭素価格、まあ、いわゆるインターナルカーボンプライシングですね。これを設備投資での採算計算や従業員の業績表彰などに使っています。サステナビリティに関する考え方の共有に向けて様々な方法で取り組んでいます。
はい。さあ、ということで今回は旭化成がグループで目指すビジョンやミッション、サステナビリティの方針やマテリアリティなどについてお話を伺いました。次回は具体的なお取り組みを詳しく伺っていきます。徳永さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
目まぐるしく変化する世界情勢と経済。見逃したくないあなたに日経電子版。株価や為替、世界の最新ニュースはもちろん、仕事にも生活にも役立つ情報がこれ一つ。1日15分で始める成長習慣。日経電子版、初めの1ヶ月無料。
最近スマホで読むニュースの文字が見えづらいとお悩みの方、日経電子版なら大丈夫。文字の大きさと行間を調整できるから、自分の見やすいサイズでニュースをスムーズにチェックできます。最新情報を快適にお届け、日経電子版。
ESG A to Z。 この番組は東京証券取引所、クイック、日本経済新聞社の提供でお送りしました。投資に関する最終決定はご自身の判断でなさいますようお願いします。
ESG A to Z、 エンディングです。今日の前半は SMBC 日興証券金融経済調査部チーフ ESG アナリスト浅野至さんに、アメリカの新政権と ESG 政策の方向性について伺いました。そして後半では旭化成執行役員兼サステナビリティ推進部長徳永達彦さんに、旭化成がグループで目指すビジョンやミッション、サステナビリティの方針やマテリアリティなどについて伺いました。今日の放送は皆さんの投資の参考になりましたでしょうか。ここまで滝口ゆり奈がお伝えいたしました。